どうかユダの手紙20節のところをお開きください。主イエスキリストを信じる私たちが信仰者としてクリスチャンとして主の前を正しく歩み続けていくためにどうすればいいのか、そのことをユダが教えてくれているわけです。まず一つ目に彼が私たちに言ったことは、神の真理、神の御言葉に立ち続けなさいということでした。我々が立つのは神のお言葉です。人間の言葉じゃない。神のお言葉であって人間の知恵でもありません。この言葉に、御言葉にしっかりと立ちなさいというのを17節から19節でユダは教えてくれました。そして2つ目に彼が教えることは、ただ御言葉に立つだけじゃない、御言葉を学んでその真理に立つだけじゃない、その御言葉を生きるものになりなさいって、御言葉を生きるものになりなさいって。そして私たちはその具体的な歩みとして、一つ目の霊的成長に努めていきなさいということを見てきたわけです。救いに預かった者としてその信仰が主にあって成長することを願いながら歩んでいきなさいって。でも私たちがもう学んだように、信仰が成長するためには御言葉に従う以外の方法はないということです。私たちはどうもそのことをないがしろにしてしまう。たくさんの集会に参加すればとか、聖書を毎日通読すれば、もちろんそれが悪いと言ってるわけじゃないです。でも私たちがイエス・キリストにいたものに変えられていく、信仰において成長するために必要なことは、ただ御言葉を聞くだけではなくて、聞いた御言葉を実践することです。そのことをユダも私たちに教えてくれました。もちろんユダ以外の多くの信仰の勇者たちがそのことを我々に教えてくれたわけです。ただ御言葉を実践するっていうことは我々分かってるんです。でも同時に御言葉の実践が難しいということも分かってます。ですからそういった声をよく耳にするわけです。聖書の言ってることは分かるけれども、なかなかその実践は難しいって。確かに難しいですよね。確かに難しい。でもね、皆さん、難しいんですけども、それはできないということではないんです。できるんです。まず私たちに必要なことは、できるんだっていうことを信じることです。なぜかっていうと、神がそのように教えてくださってるからです。いいです、皆さん、神がこうしなさいという命令、神が私たちに命じたことっていうのは、実践できるから命じられてるんだということです。もしできないことを命じたとしたら、それは私たちにとって重荷になります。実践できるから神様はそのことを私たちに命じてくださってる。御言葉を行いなさいと言われたら、それは私たちにとって、あなたにとって可能だからです。二つ目に、私たちが主からいただいた救いというのは死んではいないからです。生きてるからです。我々の救いっていうのは生きてるんです。罪の許しっていうのを神様は賜物として私たちにくださった。神様からのギフトでしたよね。何か私たちが行ったから、私たちが一生懸命何かを達成するために善行を積んできたから、結果として神様が救いをくださったのではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ私たちはこの救いに預かったわけです。でも神がくださったこの救いっていうのは、ただ永遠の救い、罪の完全な許しをもたらすだけではありません。救われたことを証明する良い行いがその人のうちには伴うわけです。そのことによって、この人が本当に神によって救われたんだということを神ご自身が明らかにしてくださるわけです。いただいた救いというのが生きているから、その信仰者を変えていきます。その信仰者を成長させていきます。そしてよりキリストに似たものへと変えていくわけです。そのような神の御業がなされていく。そのために神が信仰者のうちに働いて、信仰者が御言葉に従っていくという、その行いがなければ信仰は成長しませんでしょ。 ですから確かに救いに預かった私たちが神によって変えられていくんですけど、その過程において我々が御言葉を実践するから変えられていき、実践するから成長してイエス様に似たものに変わっていくわけです。つまり何を言ってるか、御言葉の実践というのは可能だということです。聖書の中を見るときに、確かに御言葉の実践をもって成長していたその様子が記されています。例えばテサロニケの教会ですけれども、この教会っていうのはパウロが言うように神様の御言葉を実践していた教会の一つです。テサロニケ第2の手紙の3章のところにこのように記されています。3章の4節のところをご覧いただくと、私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信していますって。ご覧になりましたでしょ皆さん、はい、パウロはこのテサロニケの教会にこのメッセージを送るわけですが、私たちが命じることをあなた方が現に実行しているって言うんです。今もうすでにこの人たちはパウロが命じたことを行っていると言っています。そしてこれからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しているって。ですからいいです、できない話をしてんじゃないんです。しかも彼らは実際にこの御言葉に従うということを実践していたんです。で、今皆さんが開けてくださっているテサロニケ第2の手紙ですけれども、2章の中に非常に大切なことを、特にこの御言葉の実践に関して大切なことをパウロが教えてくれています。ご覧くださいます。テサロニケ第2の手紙の2章の15節のところにこんなふうに書かれています。そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいって。どっかで聞いたような話です。よく似たメッセージが繰り返されています。だってこの15節の中に2つの命令が出てきます。一つは固く立ってという言葉です。もう一つは守りなさいという言葉。どちらも現在形の命令です。継続してそのようにしなさいと言っています。じゃあ何をするべきなのか。パウロが言うように、私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守れって言ったんです。私たちから教えられたその大切な真理を、またはあなたたちが手紙を通して学んだその真理を、だってこの当時はまだ新約聖書が完成していません。そこでこういう手紙が送られたわけです。パウロはあなたたちが学んだその真理というものをしっかりと守りなさいと、そのように命じているわけです。今我々見てきましたよね、神様の命令っていうのは実践できるんだって。こうしてパウロはこのテサロニケのクリスチャンたちにこの命令を与えるんです。教えたことを実践しなさいという命令です。で、そこでメッセージは終わってないんです。そこで終わってたとしたら、多分聞いた人たちの中にいろんなリアクションが起こったはずです。ある人はそれを聞いて、じゃあ頑張ろうとしたかもしれないし、ある人は聞いて理解して自分にはできないと言って諦めたか。パウロはちゃんとどうするべきなのか、その後見てください。教えています。16節に、どうか私たちの主イエスキリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方ご自身がと。大変長いんですけども、この16節を一言で言えばこうです。神がと言ってるんです。神がどういう方であり、どういうことをなさったのか、そのことを説明してるんです。16節で言ってることは神がって言ってるんです。なぜなら御言葉の実践には神が必要だからです。御言葉を実践するためには神の助けが必要だからです。そのことをパウロは教えるわけですけれども、 そのことが実は17節に出てきます。どんなことを神がなさるのかということなんですけども、それを見る前に16節を見ていただきたいんです。非常に大切なことが書かれています。16節は神という方がどういうお方であるかということを説明しているんだと、またどんなことをなさったのかということが説明されていると言いました。注意して見ていただきたいのはこの16節、私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である方と、こんなふうに書いてます。この16節をちょっと皆さん見ながら、この箇所を言語から直訳するとこんなふうになります。どうか私たちの主イエス・キリストご自身と、私たちの父なる神である方が、すなわち私たちを愛して、恵みによって永遠の慰めと希望を与えてくださったお方がと。確かに変な日本語ですけれども、そういうふうに書かれてあるんです。つまり明らかに誰が主語であり、何をなさったのか、そのことが書いてあるわけです。で、主語は誰かっていうと、私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である。二人の人物が記されてますよね。イエス・キリストと父なる神と。当然主語が複数であれば動詞も複数です。そのはずですよね。この16節をご覧いただくと、確かに主イエス・キリストと父なる神と、このように2人の名前が記されているんですが、動詞である愛するという言葉、見てくださいます。すなわち私たちを愛しと書いている、この愛しという言葉、そして最後に出てくる与えてくださったという、この二つがここに出てきている動詞ですけれども、二つともですよ、二つとも単数なんですよ。なんでそんな書き方してるのかって、文法を知らなかったんじゃないんです。意図的にそのように書かれてるんです。なぜかっていうと、主イエス・キリストと父なる神は一人だから。二人の神が存在するんじゃないです。神は一人なんです。イエス・キリストも父なる神も同じ神だと。しかもあえてイエス・キリストという名前を最初に出しているというのは、イエス・キリストの神性というものを特にパウロが強調して記そうとしたんでしょう。いずれにしろこの神です、我々を愛してくださり、そして恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みを与えてくださったこの神の話です。この神が何をするのか見てくださいます。17節です。あらゆる良い技と言葉とに進むようあなた方の心を慰め強めてくださるって。ここに神の働きが書かれています。神様がどんなことをするのかって、慰めてまた強めてくださると書いています。あなた方の心を慰め強めてくれるって、何のために、あらゆる良い技と言葉に進むようにって、それが目的です。つまりこういうことです。信仰者であるあなたが行いだけではなくて、言葉においても神に喜ばれるものへとなっていくために、そのために神が助けをなしてくれるという話です。そのために神が働いてくださるという話です。パウロはここで、神があなたの心、あなた方の心を慰め強めてくれる、なんで心が書いてあるかっていうと、心から言葉や行いが出てくるからです。神が働かれるのは我々信仰者一人一人の心に働く、その心に働かれたときに、そこから神が喜ばれる言葉や行いが出てくるわけです。そしてこの働きをしてくださるのが神だって言ってるわけです。つまりこうしてパウロが教えたかったことは何かって、パウロは私の言葉やまた手紙によって教えられたその真理をしっかりとあなたたちは守っていきなさいって。でもその守るために、御言葉を実践するために必要なのは、あなたの心に働いてくださり、あなたの心を慰め強めてくださる、その神の助けが必要だって言ってる。 よく皆様ご存知のように、私たちの本質的な問題っていうのは自分の知恵や力で何でもやろうっていうことでしょ。そうでなければ自分のプライドが許さない。そうやって我々生きてきたからです。信仰の歩みっていうのは違うんです。神に頼って生きていくんです。神様がしなさいということを神の力をいただきながら行っていくんです。いいです。それを繰り返しますけれども、そのことを私忘れてはならないんです。神がしなさいということを神の助けをいただきながら行っていくんです。だから神の命令を見たときに自分でできるできないを判断するんじゃなくて、神がしなさいと言われている以上、神の助けはそこにあるんです。主よ、私はそのように行っていきますから、どうか私を助けてくださいと主に助けを求めるわけです。でそのことを御言葉、私たちに教えてくれたんです。もちろん私たちが神様に従うと言っても、御言葉を実践すると言っても、完全に全てにおいて常に実践できるかというと、そうではありませんよね。失望の連続です。違います。皆さん、あのパウロでさえもこんなこと言っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。善をしたいと思ってるけども、それを完璧に行えていないって。我々自分自身の信仰生活を見ても同じことが言えません。神様の前に喜ばれることをしたいとどんなに強く願ってても、私たちの歩みを見たときに、自分勝手であり自分中心であり、神よりも自分を喜ばせる選択をしたり、失敗の連続でしょ。でもね、そうやって我々は生きるんです。大切なことは何かっていうとね、まず我々が神がおっしゃってるように神に従うということを心から願うことです。従っていきたいとそのように心から願うことです。最初からダメだとかできない、諦めてしまっていては何も起こらないということです。まず私たちは神がしなさいということに対してそれを心から願うことです。二つ目に言えることは、それを可能にしてくださる神様に頼ってなすことです。自分の力でしようとしないということです。そして三つ目に、罪を告白しながら失望しないで従い続けていくことです。我々って何回も失敗してるとね、そのうちに神様の許しに自分勝手な制限を設けてしまう。もうこれだけやったんだったらもう神様許してくださらないだろうって、そして同じことを何回も繰り返す自分自身に失望してしまうんです。その歩みは間違ってますよね。私たちは神の前に罪を告白しながら生きていくんです。それが御心に沿った歩みなんです。もちろん我々罪を憎んで罪から離れようとするわけ。でも現実の問題はその中にあって、罪に敗北することが多々あるわけです。その時には心から主の前にその罪を悔い改めて、そして主に従い続けていくわけです。失望しないで。御言葉の実践というのは可能なんだと神がおっしゃっています。問題はあなた自身がその神の言葉を信じて歩み出すかどうかです。それを始めるときに神はあなたのうちに働きを始めていかれます。そのことが大切だということを教えたユダは、次にもう一度今日のテキストに戻ってください。最後にこう出てます。20節の終わりに、聖霊によって祈りって、私たちがこの地上にあってどんなふうに信仰者として生きていくのかって、二つ目に彼が挙げていることは祈りなんです。しかも聖霊によって祈りと書いてます。どんなことを言わんとしてるんでしょう。まず皆さんに祈りの大切さ、これはもう皆さんに説明するまでもありません。あなたはその祈りの大切さを十分に理解しておられる方だと、そのように確信します。 あなたの信仰の成長において祈りというのは大変大変重要です。一人一人の祈りの生活というのはその人の信仰生活を見事に反映しています。よく言われたことですけれども、教会の霊性を測るためには礼拝に何人来ているかじゃなくて祈祷会に何人来ているか、それを見れば分かるって。だって今私たちが学んできたように、私たちは神の助けを必要とするものです。共に集まって神の前に取りなしをなす、神に助けを求めるって、大変私たちの信仰の歩みにおいて重大です。ですからどれだけのことを祈りに関して知ってるかじゃなくて、知ってることを実践してるかどうかが問題なわけです。私たちが神の御心を知ってそれに従っていこうとするならば、祈りを忘れてはなりません。御心を知るためには祈りが必要なんです。なぜかっていうと、神の御心は神がご存知だからです。当たり前の話でしょ。残念ながら私たちは神の御心が全て分かっているわけじゃありません。もちろん聖書の中に記されていることは分かります。でも日々の生活において分からないことがいっぱいあるわけです。でも神はそれをご存知だ。だから私たちは当然その方に求めるべきでしょ。また主の御心が示されたときにそれを実践するためにも祈りが必要なんです。それが証拠に、例えばパウロっていう一人の偉大な信仰者を見たときに、彼は人々のために取りなしをしているし、また彼は人々に取りなしを求めています。パウロは自分のために祈ってくれるように人々に求めています。例えばエペソの教会に対して、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいって。エペソの6章の20節のところに、またコロサイの中では4章の3節にも4節にも、しっかりとこのキリストの奥義を語れるように祈ってくださいと祈りのリクエストを挙げています。あのパウロでさえも人々によって祈っていただくことが必要だということをちゃんと分かってました。だから彼は人々に祈ってほしいと祈りのリクエストを挙げたわけです。また同時にパウロは人々のために取りなしを行ってました。多くの人々、また多くの教会のためにパウロが取りなしをしていたことは御言葉が教えることです。ですからまあ最初に私たちが見ておきたかったのは祈りの大切さですけれども、それはもう皆さん十分に理解していらっしゃることだと確信します。じゃあ次に見ていきたいのはね、祈りって一体何かです。祈りって何なのかです。ある人は自分の願っていること、自分の欲しいものを手にするために、手に入れるための手段だって考えるかもしれません。でもそれは聖書の教えているものではないことは皆さんご存知です。じゃあ祈りって何なのかって、こんなふうに言えますよね。祈りっていうのは神への誠の謙遜と服従を表す行為だって。祈りっていうのは神への誠の謙遜と神への服従を表す行為であるって。どういうことかっていう、こういうことです。祈る人っていうのはね、自分のすべてにおいて神の助けが必要だということを分かっている人です。神様に喜ばれたいと願っている、でもそのためには神の助けがすべての領域において必要だということが分かっているんです。だから神の前に祈り続けているんです。いつも祈りなさいと言われてるから、じゃあ祈らなきゃいけないんじゃなくて、神に喜ばれることをしたいと願っている人は、自分の力でそれができないことを知っているゆえに、それを可能にしてくださる神様に助けを求めるんです。誰かに出会った時にどういう話をすべきなのか、どんなふうにキリストの素晴らしさを明かしすべきなのか、どういう時にどういう選択がその状況にあって神に喜ばれるのか、すべてご存知であれば神様に助けを求めないと、どうやって私たちは神が喜ばれることを選択できます？ですから祈っている人たち、祈りっていうのは、神様私には知恵も力もありません、私は弱く愚かであってあなたの助けを必要としているんだ、まさに心からなる謙遜を表しているわけです。また同時に 神様、あなたの御心を私は求めています。なぜならそれを知りたいし、それに従いたいからです。この後も私たち見ていきますけれども、祈りっていうのは神への謙遜であり、そして神への服従を表す行為である。こんなことも言えますよね。祈ってる人が自分の弱さを知って神に助けを求め続けているとすれば、祈っていない人ってそこまで神の助けが必要だって思ってない人かもしれない。自分で大丈夫、自分でできるって。そういう人を通して神の働きがなされないことをお分かりでしょ。二つ目に、この祈りっていうのは御心を求める行為だと言います。御心を求めるんです。この聖霊によって祈りと書かれているんです。これは聖霊の御心に沿った祈りの話です。聖霊なる神様の御心に沿ったことを祈っていくということです。まさにそれが祈りそのものではありません。最初にもお話したように、私たちの祈りっていうのは、自分の願っているものを何とか手にするために神と直談判して、そしてそれを何とか手に入れようとする、そういうことではありませんでしょ。私たちが求めているのは神様の御心が一体何かということを知りたいんです。ですから我々は神の御心が示されることを求め、そして示された御言葉に喜んで心から従っていこうとするんです。それって確かに従順な人の歩みだと思いますよ、皆さん。神がおっしゃることに対してそれに従っていくんです。神様、この状況になってどうしたらいいでしょう。神に尋ねて、その神が教えてくださることに従っていこうとするわけです。そういう歩みというのを神が望んでらっしゃる。まさにそれがこの祈りだって。聖霊によって祈るんだ。ちょっと皆さんに、ね、見ていただきたいのに、ちょっとユダの一つ前のヨハネの福音書、ごめんなさい、ヨハネの手紙です。ヨハネの手紙第1の5章の14節開けてくださいます。数ページ前です。ヨハネ第1の手紙の5章の14節と15節のところ。ちょっと私が読むんで見ていてくださいます。で、14節からお読みしますね。神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですって。こんなふうにこの箇所を読んでる人いません？何でも神様の前に願い事をすれば神様はそれを聞いてくださるって。我々に必要なのは願ったことを神様が必ず聞いてくださるという、その信仰だ。そんなふうには書いてませんでしたよね。あえて私はある箇所を飛ばしたわけです。14節にはこうありました。何事でも神の御心にかなう願いをするならです。祈ったことが何でも聞かれるというふうに聖書は教えているわけではありません。祈りが聞かれるのは、その祈りが神の御心を求めているからです。その祈りは必ず聞かれるって。こういうことですよね、皆さんね。私たちは御言葉を開くときに神の前に助けを求めるわけです。神様、御言葉を通して、神様、あなたの御心を教えてください。あなたの真理を教えてください。そういう祈りを持って私たちは御言葉を開くし、そういう願いを持って、祈りを持って皆さん今日も集まってこられたはずです。神は神のお言葉を通して、一人一人に神の御心を示してください。ここに書かれてあることが実は神の御心なんです。だって御心というのは神のお心でしょ。神が何を望んでらっしゃるか、神が何を願っておられるのか、それはここに書かれてあるわけです。ですから私たちは正しくこの御言葉を見ることが必要なわけです。御言葉を通して私たちは御心を知るんです。 ただ毎日の生活の中でどのように御言葉を適用したらいいのか、また時に私たちは大変な出来事が私たちの前に起こったりして大変困った状況に陥ってしまったり、予期せぬことが起こってしまったり、いろんな難題に直面したりして、神様とは言うんですけども、その後の言葉が出てこないとき、どう祈っていいかわからない、そんなことってありません？感謝のことに、神はあなたの心をご存知であり、あなたが神の御心を求めているならば、時に私たちはどう祈っていいかわからないとき、その時にあなたに代わって取りなしてくださる方がいらっしゃる。誰が取りなしてくれるのかって、あなたのうちにいる聖霊なんです。聖霊なる神様がなんと祈ってくださるって、そのことをパウロはローマ人の手紙の8章の中で教えてくれてるんです。こんなふうに書かれてます。ご覧くださいます。26節のところにローマ書の8章です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですかって。時に私たちはそういう時があるでしょう。皆さんもそういったことを経験されたかもしれない。神様、あなたの御心を知りたいって、でもこの状況でどう祈っていいかわからないって、何を祈っていいかわからないって、心配しなくていいって、あなたの心をご覧になっていらっしゃる聖霊があなたに代わって取りなすというんです。ですから見てください、その後に御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。何を聖霊なる神様が私たちのためにしてくださっているのかって、こういうことです。神様の御心に従いたいと願っている信仰者であるあなた、そのあなたがその歩みを続けることができるように、あなたの心とともに聖霊が埋めくんです。そしてあなたがこの御心に従って生きていくことができるように、そのように聖霊なる神様が取りなしをなしてくださった。主イエスキリストが地上にいらっしゃったときに、彼の歩みっていうのを見たときに、父なる神の御心に完璧に従って生きていった。そんな方に似たものに私たちは日々変えられていくわけであり、私たちの心の中にそのように歩んでいきたいという願いをくださった神が、そのような思いを私たちのうちで大きくしていってくださる。神に喜ばれる人になっていきたい。感謝のことに、弱い私たち、御心が何かわからない、そのことが完全に私たちは知らなくても、その私たちのことを分かって聖霊があなたがその御心に従って生きていけるように取りなしてくださる。この箇所が私たちに教えてくれていることっていうのは、こうして聖霊もあなたのために助けを与えてくれるんです。ですからね、皆さん、私たちに必要なことは罪から離れて主に従っていることです。主の御言葉を正しく学んで、その御言葉に従いたいことを決心して、神の助けをいただきながら生きていくんです。いろんな日々の生活においていろんなことを我々日々経験しますけれども、その時にも心配しないで、神がちゃんとあなたを導いててくださるって。だからその神の働きを邪魔しないために、私たちは自らの罪を神の前に告白しながら生きていくことです。そうして歩んでいきなさいって、神があなたを助けてくださるんだって。御心を求めて祈ることの大切さ、そのことを我々は学ぶことが必要ですよね。悲しいことに私たちは 祈りを捧げるにあたって、自分たちの願い、自分たちの思い、自分たちの夢、そういうものが叶うようにと神の前に祈っています。私たちが学ぶべきことは、神の御心が全てにおいて最善だということです。神の御心が最善だということです。だから私たちが神の御心に従って生きているときに、私たちはこの世のいかなるものをもってしても得ることのできない平安、喜びを持って生きることができるからです。私たちが学ぶべきことは、神の御心が私にとって最善だから、いつも私たちは神の御心を求め続けていくわけです。祈りということを考えるにあたって、ある人たちは、あなたが欲しいものを得るためには、あなたが祈っているものを手にするためには、もっと熱心に祈ればいいって。もっと熱心に祈り続ければあなたはそれを手にすることができるって。確かにそのように考えていらっしゃる方もいらっしゃるんです。で、そういう人たちがいつも口にする御言葉っていうのは、その一つですけれども、マタイの福音書の7章の中にこういう御言葉ありますよね。求めなさいと、そうすれば何ですよ、与えられますと。探しなさいと、そうすれば見つかりますと。叩きなさい、そうすれば開かれます。この3つの動詞が全て現在形だから、そのように継続して行い続けていきなさい、そうすればあなたの欲しいものが手に入るって。聞いたことありません？ありますよね。問題なのは、本当にそれが聖書が教えていることかどうかなんです。非常に都合の良い御言葉なわけですよ。熱心に祈りさえすれば、信じて疑うことなく祈りさえすれば。でもそんなことが本当に聖書によって教えられているのを見てくださいます。実はこのマタイの福音書の7章というのは、三条の説教の最後になるんですけれども、文脈を見ると非常に考えさせられるんです。だってこの7節の求めなさいという前にこんなことが言われているんです、6節には、聖なるものを犬に与えてはいけません、また豚の前に真珠を投げてはいけません、それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうからって。その後に求めなさいって言うんです。当然これは関連してるわけです、この6節のところに聖なるものを投げてはならない。この聖なるものっていうのは、また真珠っていうのは、神の真理であり神のメッセージだと言います。犬とか豚とか出てきてます。今私たちはそういうものをペットにしたりしてますよね。愛くるしいペットがたくさんいます。残念ながらこの当時の犬はそうじゃなかったんです。この当時の犬っていうのはゴミを漁って病気をまき散らすような汚れた危険な動物だったんです。当然豚っていうのはユダヤ人たちにとっては汚れてるとみなされていた動物です。で、あえてこういうその描写を使うことによって、何をイエス様がおっしゃりたかったかっていうと、こういった危険な者たち、汚れた者たち、そういうものをちゃんと見極めるようにという話です。そういう人々にこのような真理を語ったって意味がないって。だってその聖なるものを犬に与えても、豚に真珠を与えても、全然価値がわからないから踏みにじるわけでしょ。実際に新約の中でもイエス様が、またイエス様だけじゃなくて使徒たちが働きをなしたときに、真理を語ったときに彼らはその真理を拒否し、また彼らを、語った彼らを迫害しました。まさに彼らと同じなんです。この犬や豚と同じなんです。その真理の価値が全くわからない。パウロがコリント行った時の話があります。そこでユダヤ人たちに、またもちろん異邦人たちにメッセージを語った時に、彼らが反抗して暴言を吐いた。そのように使徒の働きの18章の6節の御言葉が教えます。 ちょっと聞いてくださいね。コリントの、つまりギリシャの話ですよね。反抗して暴言を吐いた。パウロはその時どうしたかっていうと、着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人の方に行くと言ったって。大変厳しい扱いをしています。なぜかっていうと、彼らはこの語られた真理に対して、それを歓迎するどころか、足で踏みにじったからです。そういう人々がいるんです。ですから必要なのは何かって。霊的な判断力なんです。イエス様がここでお話になっていることは一体何かっていうと、神の知恵が我々には必要なんです。誰が犬なのか、誰が豚なのか。そういったことを見極めるその知恵です。それを求めなさいって言ったんです。それを探しなさい、叩きなさいって言ったんです。だってその後見ていきますとね、パンをくださいっていう子供に誰が石を与えるかって言ってます。魚をくださいっていうその子に対して誰が蛇を与えるかって。そしてこう続きます。11節には、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのことを天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうって。人間もそうであるように。神も同じだって。自分の愛する者に最善ものを与えるって。惑わす者たちがたくさんいて、偽りの教師たちがいっぱい出てきて、偽信者がいて、そういう中で我々にはしっかりとした霊的な判断力、知恵というものが必要だと、それを求めるようにとイエス様はおっしゃったんです。ですからこの聖書の箇所が教えていることは、熱心であればあなたの必要が与えられるということを教えているのではないんです。で、皆さん繰り返しますけれども、私たちが学ぶことは、神の御心が常に最善だということです。神の御心は神の栄光が現れます。神の御心はあなたにとっても最善なんです。私たちが求めるのはこの神の御心なんです。だから私たちが祈るときに、ユダが言ったように、御霊によって祈りなさいと。確かにいろんな祈祷課題があると言いました。いろんな課題があります。愛する者たちのことであったりとか、いろんなことを取りなします。それを神の前に持っていくことは我々にできるんです。でも私たちはその中にあって最善を求めるわけです。何が最善か、主よ、どうかあなたの御心をなしてください。そしてあなたの御心がなされたときに、私が望んでいるものと違ったとしても、私が望んでいないことであったとしても、私が嬉しくないと思うことであったとしても、その御心を喜んで受け入れて、それに従うことができるように私を助けてください。それが神が求めておられる祈りだ。そのような祈りを持ってこの地上での信仰生活を生きなさいって、そのようにユダは教えてくれるんです。で、信仰者の皆さん、神は私たちのことを、いや、あなたのことを愛して、あなたのために一番必要な救いを備えてくださった。大変な犠牲を持って救い主を送り、救い主によって罪の許しをくださった。それがあなたに一番必要だからです。何が一番必要なのかをご存知なのは神だけです。その方の御心を求めることは私たちに許された素晴らしい特権です。だって御心を求めるならば、神はその御心を示してくださる。そしてそれに神の助けをいただきながら従うときに、神様の御業がなされ、神の御栄が表され、そしてあなたや私の信仰が成長していく。そういうふうに生きなさいって。そうやって生きることは当然ですよね。だって主の御心なんですから。どうかそのような祈りを持ってこの新しい週間を歩んでください。全能なる神との交わりを楽しみながら、人の歩みを 忠実な歩みを続けていただきたいと心から願います。父なる神様、この愛する兄弟姉妹たち一人一人をどうかあなたが祝してください。どうかそれぞれの